You're listening to KZU KZOO Honolulu, Hawaii.
この時間は毎月1回の総領事アワーです。在ホノルル日本国総領事館より青木豊総領事を迎えしました。総領事おはようございます。
おはようございます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。では早速ですけれども、総領事の方からお願いいたします。
はい、まずですね、新型コロナウイルスの感染状況、非常に悪化してますんで、はい、このことについて最初にお話しさせていただきます。はい、もう皆さんご存知の通り、そうですね、先週、3日間平均700を超えるとか、あるいはそのデータの集計の、タイムラグもあって1000を超えるとかいうことがあって、はい、週末ってどうしても下がるんで、昨日の数字っていうよりもあれですね、14日の数字で申し上げると、ハワイで新規感染者539と。で、そんな中でですね、振り返ってみると、去年の第2波、夏の、やはりその、独立記念日以降バーッと増えて、その時も、あれですね、瞬間最大風速というか300を超えることもあったんですけども、1週間平均では250ぐらい。で、いわゆるステイホームオーダーにあったと。その時に比べて、2倍以上のですね、新規感染者が出ていると。はい、ちょっと我々これ予想してなかったというよりも、もうワクチン接種率が1回目以上を入れて、あれですね、69% までハワイ行ってますんで、いや、ちょっと予想してなかったというのが、皆さん同じ気持ち持たれてるのかなと思います。で、そんな中でちょっと、もともと今までハワイ、あるいは米国本土、日本と比較してどんな感じだったのかなというのを振り返ってみたいと思います。もともと日本とハワイ島国ですから、感染拡大防止のためにいわゆる水際措置、上陸される方、渡航者に対して、10日間なり14日間の自主検疫措置を設けたりして、米国本土に比べるとはるかに感染者数が少なかったと。で、これは特にですね、累積感染者を見るとですね、米国3650万人で、ハワイは5万1000人で、日本は116万人という累積感染者数なんですけども、これを人口で割ってですね、あるいは10万人あたりで申し上げると、新規感染者、累積感染者でいくと、アメリカ本土というか米国平均ですね、失礼、10万人あたり11,078人で、ハワイが10万人あたり3,568人、日本が10万人あたり930人と。で、これ要はですね、累積感染者数の対人口比ということで申し上げると、日本はわずか 0.9%、ハワイは4倍の 3.6%、で、米国はですね 11.1% になると。要はその島国の日本、ハワイというのは、やはり米国本土に比べると感染者数、これまでの累積感染者というのは少なかったと、いうことが言えると思います。で、一方でですね、ワクチン接種率、米国、平均で 70.8 で、これ1回目以上ですけども、で、ハワイが 69% で、日本がですね、非常に頑張ってもう 49.3% になってます。で、そんな中でもですね、ハワイと日本はまさに今過去最高の数字になってしまっていると。若干ですね、思うのは、その最初に申し上げた累積感染者、今までにかかった方がですね、やっぱり米国本土の方が多い。で、特にこの感染者数っていうのは PCR 陽性の方の数になりますけども、CDC の報告によりますと、この3倍から4倍は実際に自然にかかって自然に治ってるということを考えるとですね、ワクチン接種率が同じであるならば、まだ打たれてない方でもうすでに感染して免疫持ってらっしゃる方が、米国はですね、3割から4割いると。で、日本、ハワイは 3.5% ですから、10% から、そんなもんだと。日本の場合は 1% いきませんから 3% と。で、その差でですね、やっぱりそのワクチン始まった時も新規感染者の減少傾向って遅かったですし、そしていわゆるインドバリあデルタバリアントみたいな、その新しい感染力の強い方が出てくると広がりやすいという傾向にあるのかなというふうに思います。 でそんな中でですね、ちょっと本当にこれ2ヶ月前想像できなかったなと思うんですっていうのは、5月とか、やっぱりワクチン接種率に応じて新規感染者数が減ってきて、であの時6月の頭にまさに池知事が今後は新規感染者数であるとか PCR 検査陽性率ではなくてワクチン接種率に応じて規制を緩和していきましょうということになって、で特に7月の8日には大体 60% に達したなということで、はい、集会の人数制限を屋内で25人、もともと10人だったのが25人になったと、で屋外では75人と、であと 70% になった場合には全て規制を廃止する方針ということで出ていたんですが、その後7月に入ってから少しずつ増えても、特に8月に入るくらいには明らかな増加傾向になったという中で、先週の火曜日でしたかね、8月9日あれですね、州知事が記者会見を開いて集会人数をまた10人から25人に戻すということと、それとあとマスクの着用義務付けと、で本当に2ヶ月前と想像できなかったと思うのは、特にマスクでですね、CDC の前のガイドラインっていうのはワクチン打った方はマスクしないでいいのですということで、当時はそのハワイ州その屋内でマスク義務付けてる唯一の州だということで慎重すぎるんではないかという声もあったんですけども、やっぱりこうなってみるとですね、慎重で正しかったというふうに声が変わってきたかなと思いますし、CDC もやっぱりワクチン打った人もマスクをというふうにガイドラインを変更するというような事態があってですね、やはりいろんな考え方あるんですけども、新規感染者と言ってもワクチン打たれた方は重症化しにくいとか、ちょっと数だけでいくとですね、なかなかその規制緩和ができない中でワクチン接種率って非常に分かりやすい指標で後戻りしないのかなと思ったら、こういう事態、でなかなか先見えないんですけども、やはりそのワクチンをどう評価するとかですね、よく考える必要があるのかなと。で一方ちょっと改めてですね、もう一回数値に戻りますと、10万人あたりの死者数っていうのを比較するとですね、米国平均で187人で、ハワイは38人と全然低いですね。で日本はさらに低くてですね12人といった点では、非常にハワイ日本っていうのは重症化しにくいというか、亡くなられる方の率が低いですし、そしていろいろと今の事態の中でハワイ州政府からいろんな発表がありますけども、やはりワクチン打たれてる方はゼロとは言いませんけども、あまりかからないというか、母数の取り方ですけども、新規感染者の方の 97% がワクチン打たれてないとかですね、やはり重症化しにくいっていうことはありますんで、皆さん引き続きですね、感染に注意して生活していただければというふうに思っております。
そうですね、なかなか州の職員やカウンティの職員の方々も、ワクチンの接種が義務化されて、そして一般の企業もそれに続くところが出てき始めているっていうところで、
そこが難しいところで、体質、アレルギーの強い方、あるいはちょっとご自身の考えに基づいて、それとあと、やはり緊急使用許可ということでですね、そういった点では、このワクチン接種の義務化っていうのは昔からある議論ですけれども、必ずしも義務化に至らないということが一つと、それとあとそういって打てない方、あるいは自分の意思で打たない方とのその区別っていうのはちょっと よくないねっていうのは、そのアメリカ そのホワイトハウスもかなり早い段階からそういう発表してますし、日本も一緒で、一方で差別するとか、あるいはそのワクチンを打ってる方を優遇するか のちょっとニュアンスを持ってしまう、ワクチンパスポートっていう考え方はあまりなくて、はい、一方でそのやはり専門的な見地からいけば、その人を感染させてしまう可能性っていう点でいくと、やっぱり違いがあるよねと いうことで、いわゆる、まあ、最近ワクチン接種証明書、
はい、
というのをその、まあまあ、あれですね、アメリカの各州、まあ、証明書というよりもあのワクチン接種の CDC のカードですけど、
はい、
それと日本の場合も、まあ、あの7月の26日からだと思いましたが、あの都道府県がやはり接種のカード、まあ、大体書いてあること一緒で、
はい、
あの何月何日に1回目、何月何日に2回目、どの形のワクチンで、あと製造番号が入る形になっていると、うんうんうん、でそれをもってして、もうヨーロッパの、多分ヨーロッパを中心に十数カ国だと思いますけども、あのワクチン接種証明を持ってきた方は、まあ、一方的にその自主検疫とかそういったあの水際措置がある程度免除されるということがもう行われているというのはあります。
はい、ハワイも実際ここに入ってくるアメリカ本土からの人に、
そうですね、
してまたハワイの住人に対しては、
はい、
ワクチン接種証明書がアップロードされていると自主隔離が、はい、
そうですね、あのそこもですね、まあいろいろと議論はしているところです。
そうなんですね、
あの7月の8日でしたっけね、やっぱり米国本土からの、その他の州のワクチン接種証明も、その要はあの10日間の自主隔離を免除する、事前 PCR 検査をさらに免除できるということがあって、で、まあ、まだこれがあの残念ながら太平洋路線にあの適用されてなくて、
ね、
ハワイに住んでらっしゃるあの在留邦人の方、はい、日系人の方でハワイ州でワクチンを受けられた方もですね、はい、あのまだあの仮に日本に行かれた時に、あの帰りにハワイにいる時にですね、ワクチン接種証明ではダメで PCR 検査が必要と、はい、いうことはなんとかなりませんかねという話はあの始まっております。
声が届いてはいるんですね、
はい、
なるほど。まあ、あのでも皆さん気をつけながら、まあ、それぞれね本当にあの健康でいたいと思います。
はい、
はい、その他あの、はい、最近あったことでどうでしょうか。
そうですね、あの前回出演させていただいたのが7月の20日でですね、
はい、
今改めてスケジュール表を見ていると、この次の日の21日22日とですね、ちょっと楽しいことがあったというか、あの21日に日本ハワイ観光業界協会がありまして、まあちょっと私コロナの話をさせていただいて、
はい、
その後本当に久しぶりのインパーソンのですね、ちょっと懇親会があって、で、あのホテルに伺って、まあ皆さんと夕食させていただいたんですけども、まず驚いたのはやっぱり、あの、観光客がすごく戻っていて、もうプールとかですね、かなり人がいっぱいだった。
ワイキキはそうですね。
そうですね。あの、米国本土からのその観光客はもうコロナ前の水準、はい、数の上では超えていると。やはりアメリカ本土の方も海外の旅行が難しい中でハワイに来ているということと、まあ、それでも何よりも私が申し上げたかったのは、久々のですね、あの、まあ、あんまり人数多い人数だったというとかえって怒られちゃうかもしれないんですけども、一堂に会ってですね、ちょっとあのワインなんかを最初に飲みながらお話ができたのがですね、私にとってはすごい新鮮でした。で続いて次の日もですね、あの、まあ、インドペイコン、あの自衛隊から連絡官でいらして、あの長谷川さんがですね日本に帰国されるということで、はい、あの送別会があったんですけども、ここでもですね普段個別に何回もお会いしているいろんな方々、あの連協であったりホノルル日本人商工会だったりイメージ会の方々であったり、あのそういった方々が、まあ、それなりの人数夏目屋さんに集まりまして、
そうでしたか、
あの噂には聞いていた琉球舞踊であるとか日本舞踊であるか、あるとかフラダンスもですね
体験されましたか、
はい、生で初めてあの私も無理やり踊らされてですね、非常に集大さらしましたけど、ただやっぱりあの実際対面でお会いするっていうのは本当に楽しくてですね、あの2日連続で非常にいい時間を過ごさせていただきました。
本当にそうですね、総領事が着任されてから、
はいはい、
初めてのその
そうですね
パーティーらしきものに、
はい、あのオンラインとかですねあるいはあの10人以下限定でですね、あの校庭にお呼びするとかいうのがあったんですけども、それ以上の人数っていうのはなかなか機会がなくてですね、本当に楽しませていただきました。
はい、
それとあとですね、あの、まあ、22日日程表を見てるとドナルド高木さんですね、
はい、
あの非常にその、まあ、野球を通じた日本とハワイの交流ということでですね、あの、まあ、勲章を、まあ、あの何ですかね、まあ、あの、まあ、天皇陛下からの、その、まあ、感謝状みたいなものと、はい、それとあと勲章ということで、一方であの高木さんはあの、まあ、こういう、まあ、コロナということもあってですね、非常にあの まあ、どちらかというとこじんまりと高木さんとご子息を校庭にお呼びして、人数少なくてもですね、非常にアットホームな感じで、あと私も野球やってましたんで、日米の野球の違いとかですね、野球交流の楽しさとかですね、日本の野球ってどっちかっていうと大谷翔平見てると分かるんですけども、すごい礼儀正しい、
はい、
なんか社会勉強というか礼儀の勉強みたいなとこあってですね、しかも型にはめる、それに対してそのアメリカの野球っていうのはかなり自由に楽しむ、まあそれどっちがいいという話ではなくてですね、そういうのをお互いその日米の野球少年とか、あるいはまあ大学野球でもそうだと思うんですけども、そういうのをお互い見るっていうのは非常にいいことだななんて思いながらですね、いろいろお話しさせていただきました。
そうでしたか。
はい。それと意外といろんなことがあってですね、あれですね、まあ、やっぱり一番大きいのはですね、先週の日曜日から水曜日までですね、萩生田文部科学大臣がハワイを訪問されまして。
そうでしたか。
で、まあ、私も、まあ、せっかくの機会だからっていうとおなんなんですけども、まず萩生田大臣はイタリアで行われた G20 の研究開発担当大臣会合に出られて、その期とハワイ島のスバル天文台をこうやって視察される。まあ、スバルも20年迎えてですね、さらにスバル2っていう計画に動き出すということ でなおかつ、まあ、いろいろコロナ禍で非常に苦労されて、いろいろ研究を続けられてたということでですね、スバル望遠鏡訪問されて、で私も同行させていただいて、4000メートル上がってですね、実際スバルのそのまあ、望遠鏡を見せていただきました。
そうですか。
ただ望遠鏡といってもですね、自分で顔近づけて覗けるわけではなくて、非常に大きなその 8.2 メートルの望遠鏡の、まあ、反射鏡の一番下のところに大きなデジタルカメラがついていると。ただ非常にその精密にこうやって、まあ、なんていうんですかね、動きを制御するところであるとか、あるいはまあいろいろなですね、付属施設とか、とにかくまあなかなか山頂に行ったり、あるいはもう北半球で最高のその観測地点ということで、いろんな国の大きな望遠鏡が集まっているところとかですね、見せていただいて本当に勉強になりました。それとあともちろんですね、ここで私細かくご説明できるほど科学の能力ってないんですけども、まあスバル2というかそのスバル天文台はですね、20年経ってもまたいろいろ改良されますし、なんていうんですかね、瞬間的に星大きな画面をパッと見るといった点では世界をリードする技術があるということでですね、非常にハワイのハワイ島の山の上で、
はい、
日本の最先端の技術の大設備が今も世界の天文学をリードする働きをしているというのはですね、非常に感慨深かったところでございます。そしてスバル天文台の後ですね、ホノルルに立ち寄っていただいて、本当に駆け足だったんですけれども、はい、もう次の日にはもう日本に帰られるんでですね、空港着いてもうすぐその足でまず愛媛丸慰霊碑に献花していただきました。で愛媛丸の慰霊碑ではですね、ハワイ日米協会、まあ、いわゆるジャッシュの方々、それとまあ、ジャッシュ、まあ、重なるんですけども、慰霊碑管理協会の方々、レイナ金子さん、あるいはそうですね、サルミワさん、そしてまさに事故当時にもですね、いろいろご貢献いただいたその R 大川さん、ケネス佐伯さん、それとジャンペールさん、この方が現役のジャッシュの、ボードメンバーですけども、
はい、
いずれにしてもその愛媛丸事故っていうのはちょうど今年20年目ですけども、アメリカのまあ潜水艦、軍と、それとあと日本の民間人、まあ、水産高校の実習生、乗組員の方、教員の方との間で起こった事故で、もう最初から処理が非常にいろいろな違いがあって難しく、
うん、
あるいは復旧作業とかですね、それから、まあ、特にそういう時にその、まあ、文化とか習慣とか、あるいは法的な手続きとかですね、違いがある中で、非常にそのまあ、日米協会ハワイをはじめとする日系人の方々がですね、ご遺族に対する支援であるとか、あるいはその慰霊碑を建てるにあたってホノルル市との交渉であるとか、 あるいはそしてさらに今もきれいに管理していただき、年に一度のその慰霊碑の運営にも関わっていただいているということでですね、ぜひ大臣に喧嘩していただければという話で、はい、そして大臣からまさに関係者の方々にお礼の言葉をいただいてですね、非常に良かったなというふうに思ってます。そしてあと、非常に駆け足だったんですけども、レインボー学園、日本語補習校とのですね、はい、関係者との意見交換もされまして、やっぱりこういうそのコロナの難しい状況でオンライン授業をいかに充実させていくかであるとか、あるいはさらにちょっと感染状況が悪くなっている中でどうやって対面授業を安全に再開させていくためにどうしたらいいかとかですね、そういった意見交換を大臣していただきましたし、そしてさらに午後には池知事と会談されてですね、やはりハワイはハワイ大学を中心に非常にその国際的なっていうか何ですかね、ハワイもともと多文化なところでいろいろなところから何ですかね、留学生が来ていて、で日本の大学とも非常にいろいろかなりいろいろな提携関係あるんですけども、さらに発展させるでさらに学生だけではなくて教師の方にも海外でいろいろこういうその英語を学ぶだけではなくてですね、多文化とかあるいは他の文化にその寛容なその環境であるとか、そういうのを学んでいただくとかですね、そういった話を萩生田文部科学大臣と池知事がいろいろ意見交換されててですね、同席させていただいてて非常に意味のある会談だったなというふうに思いました。
いいことを持ち帰っていただけたという形ですね、はい、
そうですね、
はい、いろいろなことがございました、
はい、
総領事の目から見た1ヶ月でございましたけど、
はい、
もう一つそうですね、こちらの広報文化班の坂井美穂さんが来ておられますので、人形展のことについて残念ながらちょっと様子が変わってしまったんですね、はい、お知らせください、
はい、皆さんおはようございます。広報文化班の坂井です。先月のケーズラジオでですね、ハワイ島ヒロダの、ハワイジャパニーズセンターで日本人形展を開催しますというお話をさせていただいたんですけれども、8月10日に発表されたですね、社会的集会等の人数制限に関する行政命令が、発出されたことを受けてですね、この人形展の開催を延期をすることにいたしました。の開催日はまだ決定してないんですけれども、できれば12月までには披露でできるといいなというふうに、ジャパニーズセンターの館長とも話をしているところです、
はい、
で2週間くらい前にですね、3週間くらい前かな、私も披露に行ってこの日本人形のこの箱を開けるのを一緒にやったんですけれども大半のボランティアの方々が皆さん協力してくださって、この人形展というのはですね、国際交流基金が、持っているやってる事業で、で海外をこういろいろ回ってきているんですね、はい、でハワイに来る前はニカーグアに、
そのお人形たちが、
そうなんです、人形展をニカーグアでやっていて、 それがハワイに来たのが約1年ちょっと前で、でコロナでずっとできずに披露でずっとこう閉まっていた、でやっとこう開けれるといったところだったんですけども、残念ながらちょっともうちょっと様子を見てということになってしまいまして、はい、で実際見たところですね、本当にいろんな種類の人形があってですね、ひな人形とか代表的なものから私も見たことのないような
人形
そうですね、なんかこういろんなパターン の人形があって、私自身もとてもこう準備してる時もとても楽しかったので、ぜひ皆さんのお越しになっていただけたら楽しんでいただけるんではないかなと思うところです。
逆に伸びたことによってちょっとそのお人形がまたさらにいろいろ知らされてくると 今も見てみたいなという気持ちがふつふつとですから、ね、その代表して日本を代表して回ってくるお人形なんですね。
そうですね、世界あちこちでこう、日本人形展が開催されてこう巡回をしていくものなので、
ちなみに私が古巣である国際交流基金 の、 あの人形巡回展というやつですね。
そうでしたね。
で、私自身もですね、実物まだ見てないんですけども、パンフレットで見てですね、いや、私自身気づいたのは、それこそいろんな時代の伝統的なものなんですけども、はい、本当に人形に表情があったり綺麗だったりですね、今いわゆる日本のアニメだったり、あるいはフィギュア、まあこの時代からそういう何か日本のあれですね、
そうです
か、そういう感じはしました。
いや、ますますそれは見なくては。ヒロでだけの開催なんですね。今回は
ヒロで実施して、うん、その後ワフに来る予定なんですけども、ちょっとこちらまた決定したら、まね、はい、調整してもらいまして、決定したら、はい、また、ね、はい、KZラジオでも、
ヒロの後、まあね、こちらでも準備してたんですけども、ちょっともう元々そのコロナで予定変更で、さらにまた予定変更になってしまったもんですから、やはりそのまあ感染防止に気をつけるといった点では、今また10人になってしまったとかですね、ありますんで、ちょっと安全、皆様の来ていただけるお客様の安全も考えながらということで、申し訳ないですけども、はい、今ちょっと予定はですね、すぐに申し上げられない状況です。
わかりました。はい、坂井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しみに、じゃあまたそのお知らせを
待ちたいと思います。はい、またお知らせできる時が、はい、来るといいんですけども、はい、
青木総領事、はい、お時間がそろそろなのですけれども、はい、最後にお言葉いただけますか。
それとですね、私先ほど一つ、はい、ちょっと申し上げるのを落としていたのがですね、はい、先週の土曜日、第62回になりますが、マキキポジテのお盆法要、これは、はい、ハワイ明治会の主催で、私も牧木墓地はですね、何回も訪問させていただいてますけども、いつも明治会あるいは連教、いろんな方のですね、おかげで非常にきれいに保たれていて、そしてあと、お盆法要ですから、読経もございましたし、東本願寺ミッションの川端先生からですね、はい、読経していただきまして、いつも思うんですけど、本当にハワイと日本の歴史を感じさせられて、そしてまさにそういった方々のそのおかげでですね、やはり今の親密な日本とハワイの関係があると思うとですね、いつものことですけども、本当に身が引き締まる思いをさせていただいてですね、本当に関係者の方に御礼申し上げたいというふうに思います。
はい、という8月、後半に入っております。皆さんね、健康でいていただくのはもちろんですけれども、総領事の、ね、明るい様子も今日はお聞きして、本当にこちらまで楽しい気分にもさせていただきましたけれども、総領事もまた厳しい、日本政府との、ね、はい、こちらハワイとのやり取りだと思いますけれども、
はい、
はい、ご自愛くださいませ。
そうですね。あとそれとちょっと今先が見えない状況になりましたけども、はい、ワクチン接種も進んでますし、いつかはですね、水際措置もだんだんと解除されて、特に日本とハワイの人の行き来が正常化する、うんうん、でその時に備えてですね、もういろんな方といろんな意見交換はさせていただいてます。もうこの1ヶ月でも飯毛知事に2回お会いしましたし、佐伯議長ともお会いしましたし、はい、あるいはハワイ州観光局 の、 高畑さん、あるいはビツェ・バーレイさん、あるいはポール・ヨナミネさんといったその経済界の方ともですね、はい、いろいろな準備は進めております。
そうですか、総領事が窓口です、ハワイにとっての。今日もありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
総領事アワー、青木豊総領事を迎えしてのこの時間でした。坂井さんもありがとうございます。モーニングプルメリア、ここまでお相手は小倉カリーンでした。